鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今週は、1年前ぐらいに出ていただいた三神電工さんという伝説建設の工事会社の社長の、名村さんのご紹介で、キャリアコンサルティング、いわゆる人材派遣などを幅広く手掛けていらっしゃるヒューマンリップルのキャリアコンサルティング事業部長、そして Google ストリートビュー事業部長を兼ねていらっしゃる、高峰よし子さんに来ていただきました。今日はその Google の話にもなるんですけれど、本業のキャリアコンサルティングの話の方もいろいろ聞いてみたいと思います。本日のテーマは Google ストリートビューで地域活性化。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの高峰さんのプロフィールを簡単にご紹介します。株式会社ヒューマンリップルのキャリアコンサルティング事業部長と Google ストリートビュー事業部長を兼任されていらっしゃいます高峰よし子さんです。宇都宮の生まれで、地元の高校そして専門学校を卒業後、地元の某メーカーさんに勤められて、その後キャリアコンサルティングということで、人材派遣のお仕事に就かれたんですけれど、その間にいろんな結構苦節っていうのがあったようなんですが、今回はそういう人材派遣会社の方が皆さんご存知の Google のストリートビューという、バーチャルリアリティを使ったシステムがあるんですけど、それをなんか広めようというお考えで今日は来ていただきました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高峰さんとの出会いはこの番組が縁で、私はオトワレストランって有名なね、
はい、
ところの毎月ファンの集いみたいな感じでシテパーティーというのをやってるんですけど、それのなぜか司会者になっていましてそこに先ほどご紹介した名村さんが、名村さんもね、はい、音羽さん、はい、親しいんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。それでご一緒に何かの時にですね、同席されていて、どうもって言ったのが高峰さんなんです。
ありがとうございます。
で、名村さんとね、お友達、
そうですね、高校からの同級生ですね。
で、4人ぐらい女性がいて、なんか皆さん元気いいなと思ってて、またこういうふうにねお会いするとは思わなかったんですけど、高峰さんが今お勤めの株式会社ヒューマンリップルっていうのはどういう会社なんですか？
総合人材サービス会社で、人材派遣ですとか、職業紹介など、企業様と、求職者をマッチングする、結びつけるような橋渡しのお仕事をしています。
そういう事業をたくさんされてますけど、普段やっておられてこれは大変だなみたいな話ってありますか？
そうですね、今やはり労働力が、日本は非常に少なくなっていくというところは感じております、なかなかご依頼いただいても 100% ご紹介でしきれないというのが、弊社以外もどこの人材会社も同じかなとは思うんですけれども、そういった点が一番大変かなというところだと思います。
実は私も県の労働者さんからちょっと依頼されまして、製造業、栃木県で製造業多いですよね。
そうですね。
のミスマッチが多いから、それをなんとかする企画を出してくれっていう、コンペの募集があったんですよ、それでそれは会社の情報がないから、検討しようがないんですよ。 学生さんたちとか、あの求職者の方が、
そうですよね。
でその本を作ったらどうですかということで提案して、それが採用されまして、
あ、はい、
高峰さんと同じような、ジャンルで少し仕事をしてたことがありまして、で今回はそのいわゆる人材派遣、どういう業種が多いんですか？
さまざまですね。あのおっしゃったように製造業とかも多いですし、あとは今サービス販売系とかも非常に人手不足にお困りなので、弊社の方ではそういったサービス系もやってます。で私としてはあの女性の活躍推進っていうのを、あの派遣という雇用形態をうまくこう使っていただいてですね、多様な働き方っていうのもご提案してますし、あの働く女性子育てとかをしながら、もしくは一段落した方がもう一度あの労働市場に出てきて活躍したいというのもすごく応援しているので、そこ の, あのマッチングっていうのをすごく力を入れてます。
なるほど、
はい。
まあ、じゃあ業種に限らず、その方がこうやりがいを持って働けることを応援してるっていう、簡単に言うとそういうことですよね。
いろんなあの働くステージをご用意して、その場でまあご本人の本当ワークライフバランスを充実できるようなお仕事をあの弊社が作っていくのが、やっぱ社会的な使命の一つかなと思っているので。
なんか さすがにあのうまい説明があの慣れていらっしゃるんですけど、ただもともとそういう営業職じゃないんですよね。
そうなんです。あの先ほどおっしゃったように、大手通信機器メーカー の, あの事務職、地元採用の事務職で入って、そうですね、教育事務局だったり、あとは社長統括部長の秘書とか、そういった方の、本当サポート的なお仕事を中心にしてました。
今でこそなんか営業って感じなんですけど、そういうんじゃなかったのに。
そうですね、
あの、でもヒューマンリップルの社長様が やればできるだろうというタイプだって。
そうです、もうあの全くもって誰だってあの最初は本当初心者なんだから、やってみろっていうことでボンボンチャンスをいただいてですね。
まあ、確かに、自分の経験なんかでもこれできますかって言われてですね、ほとんどできないものなんですよ。
そうですよ、ね、
やったことないからできるかできないかもわからない、それをできないと言っちゃうとそれで終わっちゃうんですけど、
おっしゃる通りです
ね、やってみるとまあなんとかなりますよね。
そうだと思います、
で聞いていらっしゃるその仕事を探していらっしゃる方もそんな風にこう前向きに
そうですね
やっていけばどうかと思うんですけど、そんな高峰さんがこのヒューマンリップルさんという人材派遣会社の中で、人材派遣の話なのかなと思ったらですね、今日のテーマはなんかすごい話になってるんですよ。あの Google ストリートビューで地域活性化って、まず、Google は知ってますけど、ストリートビューって何ですか？
皆さん Google 社がですね、道路をこうカメラを積んでダーッと日本中走って、Google マップ上にこう街の風景を映しているのはご覧になったことありますか？
あります、
あちらの、屋内版というのがあの今日ご紹介したい、インドアビューと俗称呼ばれているものなんですけども、
屋内版、
あのお店の中だったり施設の中だったり、その場所を道路から入っていってですね、実際そこにいるかのように、歩きながら360度見渡せる、仮想現実で見渡せるといったサービスです。
あ、ということは、今までのストリートビューはこう、道路走ってた、
道路だけ、
止めて、例えば栃木放送の栃木放送に来て、スタジオ2階なんですけど、2階まで上がってトントントン上がっていくところの、上がっていく人になるわけですね。
そうですね、さも自分がそこの中で歩ってるような感じ でそこにいるかのような感覚で見ていただける。
あのラジオなので見えませんけど、どんなところで収録してるんだろうなっていうのを、今日でしたら高峰さんの立場になってここに座ってるっていう目線を360度こう持ってるカメラがあるってことですか？
そうですね、それをあのカメラであの弊社の方で撮影をして、360度見えるような形で、Google マップ上に上がっていきます。
Google っていうのは世界最大のエンジン
です
けど、Google マップだけじゃなくて、ストリートビューに企業さんが、ご自分の会社なりお店を露出するということはどんな利点があるんですか？
一番はあの、大きく3つぐらいになると思うんですが、1つはやはり検索順位が、世界で一番使われているエンジンなので、Google の検索でヒット率が非常に高くなるというところになります。あの人によっては Yahoo どう使ってるよとかいろいろいらっしゃると思いますが、Yahoo とかも実はバックグラウンドは Google だったりということで、 世の中のたくさんの方の目にそのお店とか名前が触れることができるというのが一つ、うん、はい、あと一つはやはり最新の PR 方法ということで、日本は昨年 VR 元年というふうに言われました。でこれから一気に広まるであろうと思われます。
VR っていうのは、はい、ちょっと聞き慣れない
、はい、VR 日本語で言うと仮想現実というふうに訳されているようなんですけれども、はい、まあ、さもそこにいるかのように見ることができるということですね、うん、多分ゲームとかでもそういうものが最近普及してきているというふうに聞いてますが、
なんとかモンゴ、まあ、ポケモン、
そうですね、あともう一つ言うとすれば、はい、まあ、これ経営者の方にとっては最大のメリットだと思うんですが、初期費用のみというのは撮影代だけで、あとランニングコストというのは全くかからないという。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
仮想現実の仕組みを使って見せるから広告じゃないんですか。
広い意味では広告になるかと思うんですけれども、はい、ランニングは全くかからないので、いろんな食べ物のサイトとかに登録、はい、いろんなお店さん PR すると、はい、だいたいオプションをつけて、はい、より上に行くようにということで、お金をランニングでかけてらっしゃるお店がたくさんいると伺っておりますが、うん、はい、まあ、そういったことはもうこの商品自体が Google のサービスなので、 Google 上の優位性というのは、はい、非常にあります。でそこに、まあ、ランニングは Google ストリートビューのインドアビューに限ってはランニングはかからない、だとメリットとして感じていただけるかなと思います。
じゃあうちの会社のことをちょっともう少し深く消費者の方に、求職者の方にお伝えしたいっていう場合に、最初の撮影だけしておけば、
そうですね、
それは変えられたりするんですか。
撮り直し、
撮り直し、
撮り直しもできますよ、
はい、まあ、なんか事情が変わったりずっとこのまんまで10年もやってるわけにいかない、はい、そこだけちょっとコストをかければ。
そうですね、でもあまりお引越しとかして住所が変わっちゃうと、 Google マップ上の住所が変わってしまうと、はい、撮り直しの必要はあるかと思いますが、はい、そういうことがない限り、まあ、普通のお店さんですと大きなレイアウトとかなければ、まあ、Google 社が存在する限りはずっとそのまま乗っていくということなので、
実際は、うん、私の感じでこんなとこだから、お店の場合ですね、どんなレイアウトの例えば居酒屋さんで、
はい、
そういうのを見て、はい、見たいわけだから。
そうですね、まあ、どんな例えば何人収容、宴会場何人収容といっても、その何人がですね、1テーブルあたり6人なのか8人なのか、うん、それとも例えば接待店ですと個室でどんな雰囲気、外との距離感は隣との声聞こえないかなとか、うん、だいたい幹事様とかは下見に行ったりすると思うんですね、うん、
なるほど。
でただ Google マップ上にそのお店の情報で、お写真がもし360度で見えてればですね、そういったミスマッチも本当に急なキャンセルとかですね、なくなると思いますし、まあ、お客様の事前の満足度は上がると思います。まあ、安心して利用できるというふうな、来店のハードルが下がる。
なるほど、なんかすごい
と思います。
Google ってすごいと思うんですけど、それをそういうふうに使えば、はい、繁盛店が生まれるかもしれませんね。
そうですね、まあ、お店の、まあ、集客にも当然影響しますし、まあ、お客様もより満足度高く利用することができるという、はい、まあ、双方メリットがあるかなと思います。
わかりました。先ほどいろんな苦難を乗り越えてって、うん、なんかリストラ、
リストラ
みたいなことにこう、そうですね、こう関わったことで、
はい、
で労働者のいろんな辛さもご経験されてるようなんですけど、先ほど社長様が やってみなさいよって突然言われて、
はい、
営業職はやったことなかったわけですよね。
そうですね、完全にっていうのはなくて、はい、まあ、社長さんとかと同行してとかサポート的なことはしてましたけれども、自分がその営業所というところにいたことはなかったんですが、まあ、いきなりじゃあここにオープンするからやれと言われて。
でもそういう職歴の方の方がちょっといい感じに感じます。だって営業マンってサポーターですよね。
そうですよね、
お客様のね、
はい、
でこの番組で4月からこの曲聞くとそういうなんか辛い時にですね、うん、元気になるんだというのをおかけしているあなたを元気にする一曲のコーナーっていうのをやってまして、
はい、
曲を一曲ですね、リクエストしていただけますかと言ったら、このカトゥーンの Will Be All Right、
はいはい、
これはなんかそういう苦難の時にちょっと聞いたっていう。
そうですね、全くやったことなくて、いきなり責任者で渡されてやる時、全くゼロからのスタートだったので、
はい、
まあ、どうなるかってすごい不安の中で、まあ、子供がもう20歳過ぎてますけれども、その子が多分小さい時に その CD 買ってって言って私も一緒に聴いててその B 面の曲になんか励まされた思いがあります。
はい、はい、KAT−TUN の2006年リアルフェイスっていうデビュー曲の B 面カップリングになっています We'll be all right を聴いてみます。
頑張ってる君の目が世界中に輝いて We'll be all right 変えてゆく You shine on the world どうしての君らしくないそんなこと忘れてしまいなよまた一つこぼれた涙のわけは Tell me 言い訳はしない君がもういいから自分のやり方でこの場所で君の羽を見せて仲間と繋いだ草火やっと見えてきた光これだけは負けないいつまでも起きないよあの時誓った想い明日へと進もう
ということでヒューマンリップルの、高峰よしこさんのあなたを元気にする一曲ということでカトゥーンの Will Be All Right これは2005年の世界バレーのなんか応援ソング、うん、どっかで聞いたことあるなと思って、
はい
ね
はい、
これはどんな思い出なんですか。
全く未経験で営業所をオープン、はい、所長としてやれと言われた時に本当ゼロから全くないところからのスタートだった時にすごく励まされた曲です。
はい、
でまあ、私がずっと、まあ、人材派遣って言ったそういったものをですね右から左にこう人をご紹介するというだけではなくその人のキャリアを形成するサポートをしたり教育をしたりしてより良い転職というかより良い人生を歩むお手伝いをしたいとずっと思ってたのでそういったことをなかなかやれる機会がなかったので、うんまあ、そのあなたの一度諦めかけた夢をですね自分の会社でやらないかということでまあ、ここで言ってるあなたの羽ばたここでここですね、まあ、ここで羽ばたいてくれっていうようなメッセージをもらったのとすごく似てたので、うん、なかなか思い出の曲です
なかなか社長様もイケメンな言うこと言いますねなんか確かにあうちの会社で君の夢叶えればっていいなそれどっかで使いたいけど使うとこないなまあ、うちの会社がそれほどのあれじゃないんですけどそういうふうに、人との出会いをもう盛り上げてくれたまさにテーマ曲でそういう曲持ってるっていいですね、まあ、そういう曲をかけるコーナーになっていて大変いい曲をお聞きしました。
ありがとうございます。
なんか結局高峰さんのこの派遣業っていうのはその会社とその働く人を応援する仕事そのものなんで応援団なんですよね。
はい、そうですね。
自分がそれをやるわけじゃないから、
はい、
産業カウンセラーとかキャリアコンサルティングみたいなことも勉強されていて、はい、 いつ頃これは取得されたんですか？
それは最初 その製造メーカーで、自分が早期退職で辞めるときに初めてそういう人がいるっていうことを知ったんですね。でそういう職種があると、一人自分についてくれたんですけれども、はい、であなたがやってきたことは事務職って自分は自分しかできないと思ってるけれども、意外と営業職とか向いてると思うよと、全社に関わる仕事とかですね、人を巻き込むような仕事をしてたので、でそう言われた時にって絶対できないと思ったんですが、ちょっと、ここからは逆に第二の人生、キャリア人生をやってみようかなと思って、異業種に飛び込んでみたら意外と楽しかったし、意外とできたかなっていうのがあって、そういう人の可能性を広げる新たなキャリアを支援するというようなお仕事にすごく魅力を感じて、自分もそういう立場でこれから周りの人を支援していきたいと思いました。
前職っていうか専門に勉強した秘書です。秘書家。
そうですね、秘書家で、
で秘書って容姿端麗みたいな感じですけど、秘書って英語でセクレタリー。
そうですね、
国務長官のことをセクレタリーオブユナイテッドステイトって言うんですよ。だからあれアメリカの秘書なんですよ。っていうことは全部のことがなんとなく分かってて、
そうですね、
だからそういう仕事だっていうことをそのカウンセラーの方は見抜いたんですね。
そうなんですね、すごい。でその方、そういった出会いがなければ、この業界にも来なかったと思うので、人って多分いろんな可能性があって、多分自分では気がつかない可能性も持っているので、そういった時に少しアドバイスできたり、お手伝いとか背中を押してあげるようなことができる方がいれば、本当もっと可能性が広げられるんではないかなと思ってます。でたまたま昨日結婚式、昔スタッフの結婚式に呼ばれて、もうある大手さんの社員さんに今なって、今日の僕があるのは高峰さんと会ったことで、今日の僕がありますということで、十何年前のもう全然違う会社の時のスタッフなんですけど、
嬉しいです
ね、でくれて、そういった人生のその一部にちょっとでも関われるっていうのはすごく嬉しいなと思います。
要はその人のやりたいことを手伝うという、人のやりたいことを手伝うのは楽しいですよね。で今回そのストリートビューで地域活性化っていう、インドアビューで、インドアっていうと、家とかお店みたいになるんですけど、工場でもいいですよね。
もちろんそうですね。最近神社とか撮影させてもらってます、ね、
神社、
今御朱印ブームとかで、みんな検索して探したいときにやっぱりあらかじめ見えてた方が見つけていただきやすくなるので、お店だけに限らないです。
工場なんかも経験上工場ってなんか辛そうな感じで、
3K みたいなイメージがね
なんですけど
ありますよね。
切削なんかやってて油下にビャーっと並んやってたら親会社がノー出しますから、工場ほど綺麗なとこないんですよ。
そうです、ね、私も工場育ちなの で、
ああ、そうですよね、
本当にすごく綺麗な休憩所とか、本当ゴミ一つ落ちてないような空調も完備されてですね、ただなかなかそれも求人票だけではわからないっていったところがあるので、それだけではわからない部分をぜひご紹介というか、今ブラック企業とかすごく若者は過敏になってるので、逆に見せることで、安心して応募してもらえるとか、応募のハードルが下がるとかですね、あると思います。
やっぱりこう出会いをこう充実させたものにするということですよね。そうですね、
マッチングを高めるという意味にも使えるんではないかなと思います。
そんな風に高峰さんがお仕事をされてるってことがとてもわかりまして、今後この Google ストリート
ビューで大丈夫です、
ストリートビューはどのように広めていきたいですか？
そういったお店様とか店舗の PR は普通の使い方だと思うんですが、そういった採用のツールとしても導入していただけるようなご提案を今しておりまして、やっぱり企業様なかなか人材派遣会社に頼んでも100人って言っても来ないよねと、そういった時に自社のホームページをより充実したり、社名を PR していきたいって思いがすごく高まってるなと思いますので、その中のツールとしてそういったご手伝いをしていきたいなと思ってます。
こういう紙媒体とかいろいろあるんですけど、今の求職者って必ず全部サイトを見て前調べしてから動くんで、
おっしゃる通りです、
そこがちゃんと言って誠実に言ってないと
そうです、ね、
何にもならないからですね、
ですね、 Google マップなどで、面接行くときとかですね、マップで見てどんな外観とかも見た上で、ここへ行くとか言えばナビにも連動してますので、いかにそこの情報をきちんと正確に入れて提供するかっていうのは、会社の信頼性っていうのにも関わってくるのかなと思います。
人材を派遣してる会社でこのストリートビューの導入率っていうのはどんな感じですか？
皆さん新しいそういった視点で、なるほどねっていうふうに 共感してくださる会社が増えてくるので、まあ、これから広めていきたいなというところで、
まあ、変な話ですけど、そのコストをリクルートで使っていて結構使ってるけど、
うん、そうですね、
当たり外れっていうか、
まあ、同じことをずっとやってて効果がないものを続けるというのはあまり意味がないかなと思ってて、はい、であれば違う方法とか違うことをやってみるっていうのも、
やってみてそんなに莫大にかからずに、うん、はい、しかもまず検索順位が絶対上がるしですね、
そうですね、
はい、何も効果がないってことは絶対ありえないの で、
そうです、ね、
なんかあるけどそれが思ったよりあるかもしれないし
そうですね、まあ、そもそも Google マップを入れたから、じゃあ明日から100人応募来ますかとか言うと、そういった即効性は正直ないと思うんですね、うん、ただやはり会社としての信頼性とか、やっぱ透明度とか見えるかとかっていうところで、長い目で見るとやはりじわじわと効いてくるのかなと思います。
わかりました。最後にこの栃木県民200万人が一応聞いてるかもしれないので、高峰さんの方からメッセージがあれば、
はい、そうですね、はい、ではぜひ、まあ、Google ストリートビューですね、コスト的にもパフォーマンスが高いと思いますので、自分のお店とか会社だけではなく地域全体の活性化につながるという視点で、もしご興味あればご覧いただければと思います。
ヒューマンリップルさんは下栗に、
はいはい、そうですね、
営業所がありまして、はい、ホームページももちろん、ね、
そうですね、
あると思うので見ていただいて、はい、高峰部長いますかということで電話いただければ、
はいはい、ホームページ上にもストリートビューの事例がいくつか載ってるので、はい、もし お時間あれば見ていただければと思います。
はい、株式会社ヒューマンリップルのキャリアコンサルティング事業部長なんですけど、今日は Google ストリートビュー事業部長としても来ていただきました高峰よしこさんに、この事業の可能性というか、まあこれ栃木県の可能性に直接つながるようなお話だったと思うんですけど、お話しいただきました。今後ともご活躍を期待しております。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。鈴木聡の栃木の元気、まあ、ネットのお話なんで、先週のさすまたに続いて、なかなか口で言うのは私の表現力が足りないんで難しいんですけど、ただぼやぼやっとしてる情報を今の人すぐ検索して、あ、なんだっていうことがばっかりなんで、そこにご自分の会社のリアルな職場の情報をきちんと載せとくか載せとかないかで、まあ、人との縁の結ばれ方は相当違うんじゃないかと私は予感する今日はゲストでした。ということで30分いかがでしたでしょうか。まあ、これ、出ていただいた経営者の方が次の人を紹介するっていう昔の笑っていいともじゃなくて、笑っていいともですね、テレフォンショッキング方式でやってますけど、こういうやり方してる番組はおそらく全国にうちの番組しかないと勝手に思い込んでおります。鈴木聡でした。